武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解きし物あり白川静香伝第2幕、ただいま動画配信中です。鉄矢さんの書き下ろしによります白川文字学の世界をぜひご覧ください。チケットは税込み2200円でただいま発売中。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただけますが、文化放送のホームページの中、鉄矢さんの写真が表示されています。サイトから入ってもらえると分かりやすいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。今週のまな板の上、はい、土曜の武士の日が来る前に、カナ曰くちょっとミステリアスな感じで
そうですね、
これね、実は武士の日が来る前にね、はい、うなぎの話題をやっとこうと。
うなぎ大好き。
食べた今年？
まだ食べてないですね。
あ、私一回だけお弁当で、あの社長が用意してくれたんですが、まんまかった。でも昔2000円も出すとさ、うなぎが2枚入ってるってあったよね。
いや、私はもう2000円は 1段か。
あのね、すごいとこ行くと2枚入ってんのよ。やっぱうまい、はい、でうなぎ前からやってみたかったんでありますが、面白い本が出ました。パトリック・スベンソンさん、スウェーデンの方、本が大好評、はい、うなぎがふるさとに帰るとき、34カ国でベストセラーになったという、うなぎ文化論、
はい、
なかなかの名著でございました。うなぎがふるさとに帰るとき、パトリック・スベンソンさん、新潮社、こう面白かったですね、
はい、
でこれ何が面白いかっていうと、うなぎのさまざまな文化史発見、これを網羅してあるという、はい、話はもう実に伸びやかな草の匂いがするような父との思い出から、この人はスウェーデンの農村に生まれまして、父と二人でうなぎ釣りに出かけた、うん、著者の子供の頃、ミミズをつけたハエ縄仕掛けでうなぎを釣ったそうでありまして、
はい、
で北欧のスウェーデンでも食べてるんですって。
待ってください、日本だとうなぎはもううな重、うな丼、タレじゃないですか、うんうん、あちらはどういう。
スウェーデン料理のうなぎはと言いますと、皮をきれいに剥いで内臓を取り、10センチほどの大きさで切る、
はい、
ここに塩コショウで下味をつけ、パン粉を薄くまぶしてバターで焼く。
へ
ー、これをビールのおつまみにして食うんですって。
シンプルだな。
だから日本人のやっぱ食い方ってまた独特だよな、蒲焼きってのは、はい。このうなぎが釣れる夏場の期間に関しては、週に 3,4 回は家庭料理が載ってた。皿の上にうなぎ料理が、
はい、
彼はそのうなぎの匂いを嗅ぐと働き者の父のことを思い出すと、
はい、
で父とハエナーでうなぎを釣りながら、パトリックさんはうなぎの不思議をお父様から聞いたんですって、うん、スウェーデンではうなぎは遠い遠い大西洋サルガス総会というところで生まれて、川へ登ってきて、パトリックさんの農村の川までたどり着くと、
うん、
海から川へやってきたら最初は黄色なんですけども、だんだん年を取ると銀色になる、
うん、
ネズミ銀って言いますかね、はい、うなぎの色っていうのは。それでやがて海へまた逆に下っていって、生まれふるさとのサルガス総会までたどり着くと、そこでメスオスが出会って子供を産んで、それを繰り返しているという、
うん、
うなぎの子供はシラスって言いますけど、透明な姿で親が旅した川に向かってまたなぞるって言いますから、しかもうなぎの不思議でございますが、そのうなぎどんな旅をしてきたかというと、9000キロ、それを戻ってくるって言いますから、すごいもんですね、
はい、
かなさんと確認しとかなきゃいけない。
確認
確認、
はい、
うなぎってね、始めと終わりがまだ謎なのよ。
始めと終わり、ん、
あのね、卵で生まれて何千九千キロも離れて泳いで川に戻ってくるんだけども、うん、その卵のところを誰も見たことがない。
おお、
やがてふるさとの海に帰るでしょ。オスとメスになる。そこで死んでいくんですよ、
うん、
卵を産んだ後、
はい、
オスもメスも、
はい、
その 卵を産んだ、あるいは卵に精子を振りかけたうなぎを見たことがないんです。
え？
始めと終わりがうなぎって分かってないの。
それは自然のうなぎってことですよ
ね。そうです、そうです。
じゃあ、養殖だと分かる。
何を言ってんだよ。
え？
何を言ってんだよ。
何？
養殖で分かるわけないだろ。
え？
さっき言ったじゃん。透明な子供になって、川に向かって泳ぐんだよ。
うん。
それをひっ捕まえて、餌食わして大きくしたのがお前が食べてるうなぎだよ。
あ、じゃあ卵は？
分からねえんだ。
え、そうなんですか？
ズバリ言うと、卵を見た人はいないの。交尾をしてるのを見たことがなくて、交尾した後死に絶えていることは間違いないんだけど、どんな風に死に絶えてるのか見た人がいないの。
誰かしら見てるでしょう。
これだよな。誰一人いないの。
そうなんだ。
全くの謎なんです。
はい。
とにかく、うなぎっていうのは皆さん値段ばっかり気になさったし、
はいはい、
漁獲量も気になるでしょう。
はい、
だけど、始まりも終わりも分かっていない魚で、皆さん、土用の丑の日が来る前に、はっきりお勉強していきましょう。この続きまた、明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあさあ、牛の日ね、とにかくうなぎを食べる前にうなぎの勉強だけはしっかりしておきましょう。そうすると味わいがガーッと深くなりますから、
はい、
昨日お話した通り、うなぎ実に謎の多い魚でございまして、ギリシャの哲学者アリストテレス、うなぎを観察した、そして出した結論、これは魚類じゃない、うなぎは泥から生まれた。
はあ、
う
ん、
うなぎは存在する。しかし、アリストテレスでさえも正体がわからなかった。で、昨日の話になりますが、うなぎの完全養殖、これは人類誰一人成功しておりません。
はい、
だから、うなぎの卵を見た人はいません。
はい。いや、私も昨日それ初めて理解しました。
はい。だから、うなぎがオスとメスに分かれて交尾している姿も見た者はおりません。
はい。
どの海で交尾しているのかも、本当は分かってないんです。
はい、
日本の場合は、マリアナ海溝、
うんうん。
あそこの深い海の底で交尾しているらしいんですよ。それで卵から帰って、マリアナ海溝の海の深さから登ってきて、日本の河川までやってくるんですよ。
マリアナ海溝なんですか？うなぎって。
うん。
へ
え。それもつい最近分かったの。その発見に至る道のりっていうのに、日本って貢献してるんです。研究家が多くて、ヨーロッパでも一生を費やしてうなぎを研究した人が何人もいるんですね。
はい、
まず1777年、イタリア人モンディーンによってメスうなぎの生殖器の中で卵が見つかった。ところがモンディーンの見たメスで卵を抱いているうなぎは、このモンディーンが見た一匹以外その後全く見つからない。それでモンディーンは見間違えたんじゃないかと。
卵じゃなかったってことですか？
そう、うん、ところが50年後の1824年19世紀になって、ドイツマルティン・ラトケという人によりまして、2匹目の卵を持ったメスが見つかるんです。
はい。
これでやっぱりあの発見は間違ってはなかったと。うなぎはこれでも魚類だと。卵から生まれてうなぎになるんだと。さあ、その次は卵を持ったメスを見たわけですから。
はい。
オスだ、次は。はい、性能、精子を袋の中に持っているオスを探そうということになった。1874年、ポーランドのシモンさんという方によってオスが発見され、たが、精液が作られている臓器かどうか確証が持てない。そういうことで、まあ、調べろ調べろ。1876年、19歳の学生さん、オーストラリア・ハンガリー帝国の海軍港でございます、トリエステというところに住み着いて、毎日取れるうなぎの腹を裂いて、性能、精子を収めた袋を持つうなぎを探し始めた。
はい。
なんとこの学生さん熱心だったんですね。一日に400匹以上のうなぎの腹を裂いて、精子を収めた袋を持ったうなぎを探した。
うなぎもったいない。
もったいないっちゃもったいないですけどね。
はい。
で、1年間に400回以上顕微鏡でらしきものを見つけて覗いたんですけども、一匹も見つからない。
オスがいないってことですか？
そうです。オスである証明が見つからない。で、この人はもうやけになっちゃって、うなぎのオスを探すのをやめて、魚類の研究家から心理学の研究になっちゃった。
うん、
この人がジークムント・フロイトだそうです。
あ、そうなんですか。
フロイトは、オスうなぎの発見に挫折して、心理学に深入りしたという。とにかくうなぎの性のからくりがわからない、うん、このジークムント・フロイト、彼の失敗から20年後、シチリアのメッシーナという海の沖で、
はい、
精巣を持つオスの銀うなぎが発見されたという。これでやっとオスとメスが揃ったんだって、
うん、
でもね、なんでないんだろうね。1日400匹もお腹を割いて。
オスが少ないってことですかね。
これがね、かなまた本当にうなぎって不思議なんだな、
はい、
なんでオスのうなぎが見つからなかったのか、これ後の研究でわかるんですよ。うなぎは必要な時が来るまで生殖器を持たない。
あ、つまりメスでもオスでもない。
そうです。
ってことですか、はい、へ
ー。で、メッシーナ沖で精巣、精子を収めた袋を持ったうなぎが見つかったわけでしょ、
うん、
これだからかな、あれだよ、川から下ってきた魚なんだ、あのうなぎなんだ。
え、どういうこと。
ああ、大事なこと、まあ、君は想像がついてないね、
はい、
9000キロの旅をするって言ったじゃん、
はい、
で、とある大西洋の一角で卵で生まれて、小さな幼生、あの子供になって親が辿った道を逆コース辿って海を渡っていくだろ、うん、
はい、
で河口に来て、これシラスだよね、
はい、
それで川で育って何年かして、川を下って河口を離れたところからオスメスに分かれていくんだ。
へー。
オスメスの決定があれ、繁殖する直前までオスメスを決定しないんで、裂いてもないんだよ、うん、
はい、
うなぎ、実に謎大きい魚でございますね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ピンポーン。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語り下ろし、漢字を解きし物あり、白川静香伝第2幕、ただいま動画配信中です。鉄矢さんの書き下ろしによります白川文字学の世界をぜひご覧ください。チケットは税込み2200円でただいま発売中。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただけますが、文化放送のホームページの中、鉄矢さんの写真が表示されていますサイトから入ってもらえると分かりやすいかと思います。
武田鉄矢の新しい語り芸、またご覧いただけたら幸いでございます。それでは、不思議な不思議な魚類でございます、うなぎ、
はい、
地中海で捕らえた小さな生き物がうなぎの幼生、レプトセファルス幼生と名付けられた。これで初めてうなぎの幼生に名前がついたんですけど、ちょっとこれレプトセファルスとかって言いにくいんで、シラスシラスで、はい、通しますけど、
はい、
このうなぎの幼生の発見によりまして、うなぎは海で育ち、やがてシラスうなぎとなって河口を目指す。その河口にたどり着いたら黄色いうなぎになって、何年か経つうちに体表、体の全体が銀色に輝き出します。で、銀色に輝き出す頃から海に戻ってからオスメスに分かれて産卵、一生を終える。これでだいたいうなぎの一生が見当がついたんでございますが、謎はどんどん深まった、
はい、
その一番が、あのうなぎのふるさとはどこか、
うん、
あの広い海の一点にうなぎが集まっていくんだよ、
はい、
不思議だよね、あんな小さい頭で。で、何をきっかけにしてオスメスに分かれるのか。川に住んでて、帰ろう、ふるさとへ帰ろう、そう決心するらしいんだ、
はい、
どこで決心するのか分からない。何千キロもの旅をどこの頭で 記憶して戻ってくるんだろう。
はい、
だってもう地中海から大西洋の海まで数千キロ、スウェーデンなんかでは9000キロあるって言うんです。このうなぎの謎を解くために人生のほとんどを使った人がいるんですね。
はい、
これがデンマークの海洋学者ヨハネス・シュミットさん。彼はなんと驚くなかれ1904年から蒸気船の底引き網でヨーロッパ沿岸、アイスランド、フェロー諸島、ノルウェー、デンマーク沖からモロッコ、カメリア諸島、エジプト沿岸までずーっとウナギの幼生を探して海を探し続けた。
はい、
7年間ほとんど陸上で休むことなく地中海と大西洋沿岸をトロール船でさまよい続けたって言うんですね。そして1911年のこと、7年間を探査し、ついにウナギの幼生は沿岸では大きく、沖では小さいということを発見。たったこれだけのことを発見するために。
もう一回言ってください。
うんうん。ウナギの赤ちゃん、
はい、
子供っていうのは、沿岸では大きく、沖では小さい。
ちっちゃくなっちゃうんですか？
だから、沖からやってきて、だんだん沿岸で大きく育っているという、
はあはあ、
それだけのことが分かるのに、7年間かかったって言うんですね。
随分かかりましたね。
うん。で、最初は 1.7 センチから始まるんですけども、3センチとか10センチ、それをこう、海域で並べていくと、海岸に近づくと大きくなる。うん、沖へ出ると小さくなる。そして、これは説明がなかなか皆さん難しいんですが、大西洋で生まれたウナギ、これがね、かなさん、大西洋の一点で生まれるんですが、二手に分かれるんだって、生まれたところから、
うん、
一方はヨーロッパ方面に向かって泳ぎ出すんですって。これがヨーロッパウナギ、
はい、
今度は逆に反対側に向かって泳ぎ出す、これがアメリカウナギなんだって、
はい、
これがね、間違えずにちゃんと行くっていうからすごいと思わない？
なんでそうやって分かれるんだろう。
実はですね、ヨーロッパウナギとアメリカウナギ、ほんのわずか背骨の骨の数が違うんですって。絶対に間違いないってよ。
へえ。
あの、お父さんとお母さんがヨーロッパウナギだとヨーロッパを目指し、お父さんとお母さんがアメリカでニューヨークからやってきてここで子供を産んだとしたら、ちゃんとアメリカに帰るんだって。
すごい本能ってことですよね、それね。うん、
で、その間に大西洋って大海原でしょ、うん、これをちゃんと海流をえり分けて乗っかっていくっていうからすごい。
はい。
で、卵から幼生になってその大陸を目指すのがよくできてるな。時間がずれてるんだって。ヨーロッパ方面の海流が強くなるときにヨーロッパウナギが目覚めてその海流に乗って、アメリカに向かう海流が激しくなるとその海流に向かって逆算してアメリカウナギが帰ってアメリカに向かうんだって。
賢いですね。
よくできるよな。
脳みそ
あるんだろうな、ね、透けて見えるんだけどな。このアメリカに戻ってったウナギの中でアメリカの歴史に貢献したウナギもいますんで、
はあ、
それはまた後の話題で取り上げたいと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
香菜、面白いウナギの話。
いや、ウナギってそんな旅をしてきてたんですね。
まだあるんです、謎が。
はい、
うなぎの研究に一生を費やしたと言っていい海洋生物学者のヨハネス・シュミットさんは、底引き網でうなぎの幼生、子供をこう探し歩いて彼らのふるさとを探っていくという人生を送られた方であります。1914年5月のこと、シュミットさんは体長 8.5 ミリの幼生2体を発見。彼は心当たりがうなぎのふるさとに近いぞということを突き止め、その直前、もうちょっと探ればうなぎのふるさとがわかるっていう、その7月に第一次世界大戦が勃発した。 で、うなぎ探査の彼の船っていうのはドイツの潜水艦に狙われることがしばしばあって、もうさすがにクルーも冗談じゃないと、
命がけですよね。
そうそうそう、戦争の真っただ中、そんな潜水艦がうろうろしてるところでうなぎなんか一生懸命研究してるのは俺たちバカですぜということで、はい、もうやむなくデンマークの港に引き上げて戦争が終わるのを待ったという、うん、この人は必死だったんでしょうね。うなぎ、戦争が終わると同時にうなぎの研究再開、
はい、
2年間大西洋をさまようことで6000ものうなぎの子供を捕獲。一番小さい子が見つかったところがうなぎのふるさとなん。そこの深海こそが
卵があるかもしれない
。それで懸命に探して探し当てたのが大西洋北東サルガッソー海域。この深海にある、おそらく海藻の中に見つけられた卵によってうなぎは帰っていると、
はい、
だからうなぎのふるさとは大西洋北東のサルガッソー海域だということ。その論文を書き上げて1930年、その論文を残し、彼は切なくもうなぎに捧げた一生をインフルエンザのため亡くなっちゃった。
あ、そうなんですか、うん、
でもこの人の残した論文によって、うん、うなぎの研究ってのが大幅に前進したんです。なんか悲しいようなおかしいような、バカらしいような見事なような、
はい、
いいよねこんな一生ってね、
はい、
さあ、うなぎっていうのはよく調べてみると、これこの本の作家さんが偉いんだけど、よくぞ調べたと思ったんだけど、アメリカの人食べないんですよ。
あ、そうですか、
うん、
なんで食べないんだろう。
グロテスクなんでしょうね。でもアメリカの人は今こそ思い出すべき。なぜかアメリカの歴史に重大な貢献をうなぎがしてるんです、
はい、
1620年11月、メイフラワー号はマサチューセッツ州コッド岬に上陸。乗客102人と乗員30名、結核、解熱病、そして食物の不足等と汚れた水で翌年3月の春まで生き残ったのは53名、
132
名いたんですが、春までに生き残った人は53人しかいなかった、
はい、
この人たちが生き残ったからアメリカはアメリカになったんですけど、うん、死ぬ危険性があったんだって。食べ物がない、
はい、
水も汚いんで水飲めば死んじゃうみたいな、もうあとは結核と解熱病でしょ。ところが思い出してよアメリカ人、
はい、
正確に伝えれば考え方も変わると思うんだけどな、アメリカの先住民の人が海岸線で死にかかってる白人53人を見つけて、うん、これ食えばよろしいって言いながら食べ物をプレゼントしてくれたのよ。
はい、
それがうなぎだったのよ。
ほう、精をつけろと。
そうプレゼントしたのが数十匹のうなぎであった。トウモロコシと山菜、パンと野菜を焼いて、うなぎを炙っちゃって、
はい、
食って彼らは生き延びた。しかもこの先住民の男性すっごくいい人で、うなぎがよく取れる川のポイントまで教えてくれたんだ。
ほう、
それで動物性のタンパク質を取り入れてうなぎ割と取れたんで、動物性タンパク質、そしてうなぎで食いつないで、その変な言い方だけど彼らも繁殖してってアメリカを築いたっていう
命の恩人じゃないですか。
命の恩人だよ。
へ
え。な、アメリカがちょっと反省していただきたいのは、うん、うなぎだと体裁が悪いんで七面鳥にしたのよ。
え、なんで体裁悪いんですか。
なんかくにゃくにゃしてるからね。
気持ち悪いっていうこと、
うんうん、それで七面鳥を捕らえて、それを食って俺たちは元気になったっていう事実に置き換えた。本当はうなぎなんだよ。
うなぎなんだ。
だからなんだ、感謝祭、
サンクスギビングデー。
そう、
はい、
うなぎだよ食うのはアメリカという国はうなぎでできたんですよ。ぜひうなぎをもう一度思い出していただきたい。
本当の話ですかそれ。
ほら、本に書いて
本に書いてあるんですか。
俺ね、お前のその口癖大好き 本当だろうねって疑いつつ、また明日も頑張ろうと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日はアメリカ移民の人たち、メイフラワー号で移民してきたプロテスタントの人たちを食糧難から救ったのはうなぎであると、素晴らしい一行を私が本から選び抜いたんでございますが、香奈さんのおっしゃった名言、はい、本当だろうね
そんな言い方してないですよ
信じがたいかもしれませんけども本当なんでありますね、はい、で昨日笑ってうまく言えなかったんですが、本当だろうねって口癖にしてくださいね、香奈さんを見習って、
はい、
政治家が語っているでしょ、テレビかなんかで、うん、あれの相槌を本当だろうねそんなこと言わないじゃん、メディアの人って。最近ニュースバラエティ見ながら、最近の司会者の人って色物から出てきた人が多いんで、座を盛り上げたり回すのうまいじゃない、白衣着てずっと病気の説明なさってて、うまいこと回す司会者がいて、おっしゃる通りって言うじゃない、
はい、
そなんかちょっとおっしゃる通りが多すぎるんだよね。
お
あん中で誰か一人本当だろうねってなんか誰か一人言うと事実ってもっとあらわになってくる。だってあのコロナ騒動パンデミックでいろんな専門家が出てきて話を聞くけど、なんていうのかな、結構みんなあやふやだよね、
うん、
というような説もあるんですよとかね、
はい、誰も正解わからない中進んでますからね。そうなのよ、
コロナって分かってないんだろ、
うん、
だったら分かってないっていうことを前提に始まる説明が大事なんじゃないかな。今やっておりますこのうなぎもそうであります、
はい、
これズバリ言うと半分分かってないんです。だってはっきり言わせて言いますが、生殖セックスしてるところが分からないんです。人類の中で見た人がいないんだから、
はい、
ただ一個だけ、カナさん、うなぎってふるさとを持ってるってことだよね、
はい、
育つべき川というふるさとがあるよね、卵を産みつけたに違いない海というふるさとがある、このふるさとを往復してることは間違いないよね。
うん、
他にもふるさとを持つ魚には鮭がおります、
はい、
鮭は季節というカレンダーを体の中に持っております、うん、川で生まれます、で海に下って、そこで育ってまた川に帰ってきます、うん、それは季節によってスケジュールが分かってて、そのスケジュールに沿って自分の命を使っていきます、
はい、
うなぎはどうなのか、これがすごいですね、カナさん。これ、記録であるんです、
はい。
思わずあなたが本当だろうねと言いたくなるような話を、パトリック・スベンソンさんは書いてらっしゃいます。
はい、
1859年、スウェーデン、スコーネ県という県がある。その農家の子、サミエル・ニルソン君。この子が小さなウナギを捕まえて井戸の中に落としてしまった。食おうと思って洗ったりなかったら、つるっと抜けて深い井戸に落とした、
はい、
1859年ですが、まだ水道なかった、井戸あった、うん、このニルソン君、あそこの井戸におらうなぎ落としたよおっかさんとかって言いながら暮らしていって、ニルソン君は老衰で死んじゃいます。
結構
すごいすごい物語、
随分飛びましたね、
はいはいはい、飛びます、
はい、
でその子、そして孫、
うん、
農家の代は移りまして、2009年のこと。
え、最近じゃないですか、
2009年。そうです。なんと、このサミエル・ニルソン君が落としたウナギが、井戸の中で生きていることが分かったんです。
いやいやいやいやいやいや。
大騒ぎ。ウナギの年齢は150歳を超えているという。
本当だろうね。
ああ、続けるぞ。
はい。
テレビ局がなんとそのうなぎの撮影に成功。体長50センチ。銀うなぎ。このうなぎ、150年間以上井戸の中で生き続けた。このうなぎさん、それから5年間生きて、まあ、推定年齢155歳で死んで、井戸の水面に浮かんでいたという。
それはちょっと、ありえないでしょう。
あったんです、これほどの資料が残ってるんです。
なんか疑わしいですね。
あ、そうかね、はい、俺一発で信じたな。あ、ごめんなさい、カナが疑うから俺も書いとこうと思ったんだろうな。うなぎが155年生きたって言いましたよね、はい、なんでそんなことがわかるのか、うん、ですよね。
そうです。
あ、これね、テレビ局がその後死んだ後に解剖してわかったんですけども、うなぎは内耳、耳の奥に耳石という小さな石があって、
はい、
これが生きた年数、小さな溝を入れてその輪っかを数えたら155輪っかがあったっていうんで、それで155歳ということが分かったという、ええ、これだけではないんでございます。うなぎに関しては本当だろうねという記録がまだまだあるんでございますが、
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり、ただいま動画配信中です。まだご覧いただいてない方、鉄矢さん書き下ろしによります白川博士の世界をぜひご覧ください。チケットは税込み2200円で発売中です。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただけますが、文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。哲也さんの写真が表示されていますサイトからぜひ入ってみてください。
申し訳ございませんが第3弾も4弾も待っておりますんでねなんとかここで少しですね数字をですねどうぞよろしくお願いいたします。この続きまた来週のまな板の上で。